はーい、皆さん、こんばんは。
そこに男爵がいたの。そこに男爵がいたの。そこに。
いやー、ですね、ついさっき、アリスさんから連絡がありまして、今日ですね、ちょっと帰るのが遅くなって、来れるか来れないかわからないっていうような、そんな連絡がありました。まあ、連絡がない、あっただけ、心配せずに済むもんですが、まあね、いつもその、アリスさんの全く何も連絡がなくて、ラジオに出れないってなったらですね、ぶっ倒れてるのではないかと、すごい心配してドキドキしてしまうんですけど、今日はですね、幸い連絡があったので、まあ帰ってき次第、参加してもらおうかなと思っておりますが、まあ帰ってこれるかどうかもちょっと微妙なところらしいです。まあ最近忙しいみたいですからね。はい。というわけでですね、冒頭からしょんぼり男爵の歌を流したんですが、まあそんな感じです。はい。そんな感じです。皆さん、最近忙しいでしょうか？私はとっても忙しいです。何が忙しいかと言いますと、もうイベント本番が近くでですね、その歌の稽古に必死になってたりとかですね。はい。某、ふんふんコレクションのですね、イベントが大変だったりとかですね、大公開試合オンライン。まあ、大公開試合オンラインは最近ずーっとログインしっぱなしで、もさもさと、こぎを上げてます。こぎを上げてます。いやー、というのもですね、ご存知の通り、大公開試合オンライン、総選スキルが、連成できるようになってですね、はい。この漕ぎを上げることによって、連成することによって、ガレー戦の速度が大幅に上がるというのが実装されたんですが、もっと早くに実装してくれよと。いや、私、普段からこう、年がら年中ガレーに乗って航行してる人間なんですが、まあ、何でしたっけ。用心棒ですからね、優遇スキルについたことがなかったんです。はい。優遇スキルについたことがなくてですね、ずーっとこう、非優遇のまんま、非優遇のまんま、ランクを12まで上げたっていう、じゃあ、ランクを10まで上げたってところですね。まあ、それで優遇でちゃんと漕いでたら、一体ランクはいくつになってたのかが非常に気になるところではございますが、まあ、計算すると大体、12、3になったらしいですけどね。で、まあ、非優遇の10のまんま、ほったらかしにしてたわけですよ。そしたら、このざますっすよ。はい。こぎが、連成できるようになった。もう、必死ですよ、必死。いや、そのね、だって、こぎって、基本優遇職って海賊職しかないじゃないですか。ガレーイコール海賊っていうのが俺の中では結構許せないって言ったらいいんですかね。ですんで、まあ私はその漕ぎは上げなかったんです。上げたというか海賊職にはあまりつかなかったんですが、ですんでね、現状頑張って、まあ漕ぎをしております。はい。まあ何でしたっけ、今はその委任開口とかが使えますのでね、長距離委任開口、にして、ですね、放置してたら、まあ、上がったりはしますんでね。昔に比べたら、なんか、熟練度も倍入るようになったらしいですよ。ですので、昔に比べたら、非常に上げやすいみたいですが。はい。まあ、そんなこんなでですね、漕ぎ上げしながらですね、大公開もやりながら、そしてまあ、歌のレッスンしながら、まあ、今週もですね、木曜日、金曜日も多分夜中の何時になるのかわからないぐらい、レッスン内容がすし詰めだったりするんですが、とかですね、あとは何がありましたっけ？当然この師走の時期、お仕事も忙しかったりしますし、まあ、言ったらいろんなゲームでのイベントが目白押しでございます。ですので、某、スマートフォンのゲームなんかでも忙しかったり、まあ、某、船をコレクションするゲームでも忙しかったりですね、ほんと幸せの時期、この時期にこのイベントが大量に被るのはね、大変で仕方がないです。はい。 まあ、そんなこんなでですね、今日もレイブンズナイト、アリスさんいらっしゃいませんが、やっていきたいと思います。うん、うん、うん。はい。なんか今ですね、ゲーム内で、TRPG、テーブルトーク RPG のですね、お話で非常に盛り上がっております。まあ、最近はずっと金曜の夜とかにはなんか人狼っていうのをやってるみたいですし、あとまあ、つい、ちょろっとこう、ラジオが始まる前に話題になった、クトゥルフ神話 TRPG でしたっけ？はい。クトゥルフ神話の、TRPG、何でしたっけな？そういったのがあったりするんですけどね。まあまあ私の場合は基本自分でプレイすることはないんですが、他の人がやってるのを、まあリプレイで、他の人がやってるのをそのリプレイ動画にしてる。まあそのように作ってるものとかがあってですね。そういったのをまあ頻繁に見てたりしてたんで、してる時期がございまして。で、そんなでまあ、クトゥルフ神話 TRPG っていうのがですね、結構、ね、何作品かは見てます。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。そもそもその、テーブルトーク RPG っていうのを説明するとですね、まあ、ご存知の方は、普通に知ってると思うんですけど、はい、何でしたっけ？サイコロとかですね。あとまあその専用の道具とか、まあそういったものを用いた対話式のですね、卓上遊戯なんですよ。まあその役割を演じる人、プレイヤーですね。そして遊びを提供するまあゲームマスターですね。はい。ゲームマスターがいてまあその各メンバーで役割を演じる。まあゲームマスター自体はいるゲームいないゲームもあるみたいでして、全員がそのゲームマスター的な役割で同時に進行していくようなのもあったりはしますが、まあ基本はプレイヤーがいてゲームマスターがいて、であとまあサイコロを使ってね、物事の判定をしてっていうようなそんな感じの、でまあストーリーを作り上げていくって言ったらいいのかな？うん。何しかその何でしたっけ？ストーリーだとか設定とかは後から生えてくるものっていうのがね、定説だったりすることもありますが。まあ、一応その、テーブルトーク RPG、ゲームによってそのルールみたいなのがありまして、で、ルールブックがあってですね、そのルールブックに沿ってゲームを進めていくっていうのがま、一般的ではあるみたいです。はい。まあ、ゲームによってはファンタジーの世界でですね、剣や魔法を使って冒険をこなしていく。まあ、その戦闘の判定にサイコロを使うっていうパターンとか、まあ、逆にその現代社会が、中心となってて、その現代の中にいるミステリー的なものを解いていったりとかですね。そういったものもあったりはします。まあ、大真面目なものから、もう完全にギャグ一辺倒のものまでですね。様々なものがございます。まあ、自分でプレイするのは結構敷居は高いと思いますが、すでにプレイされているもののそのリプレイ動画っていうのを見るのは、まあ、ある種そのノベルゲームを見てたり、ノベルゲーをいや小説を見てたりするのと同じような形になりますのでね、そういったものを見てみるのも面白いかもしれません。はい。お、何でしたっけ？コキュリーナさんが、いい表現してくれますね。テーブルトーク RPG は、サイコロやカードによる乱数要素をつけたごっこ遊び。まさにそれですね。はい。ありがとうございます。まあ、サイコロとかですね、カードとかの乱数要素をあえてつけずに、トークのみでやるような、そのね、トーク重視の、なりきりじゃない、RP 重視の、テーブルトーク RPG もあったりはします。まあ、人狼なんかまさにそうですね。はい。で、まあ、同じルールでもですね、そのゲームマスターさんによって、サイコロ判定ではなく、もう RP 判定でですね、裁量を下していくような、そんなパターンもあったりはしますんでね。まあ、その辺は、ゲームマスターさんの意向次第、ってな形になると思います。 で、先ほど挙げました、その人狼っていうゲームがあるんですけど、まあ、人狼も、その村の中に、狼人間が紛れ込んでいる。誰やねん、一体誰やねん、誰当てて、それを当てるようなゲームなんですけどね。はい。毎晩、毎晩、一人、じゃ、毎日一人ずつ、人狼と思われるものが、こう、処刑されていくんですが、まあ当然間違えて人間をやられちゃうことがあるんですけどね。まあそれを、その、いかに人狼さんは、処刑をされずに生き残るか、そして人間側はいかに人狼さんを見つけ出すかっていうね、そういう心理的なやつでですね。まあこれも複数、すごーい、いろいろとローカルルールがございますので、まああの最初の序盤のルールをですね、何でしたっけ、序盤のルールを、序盤というかまあ、その時やるゲームのルールをしっかり把握しておくのがいいかもしれません。ちなみに、まあ、先ほど、処刑すると言いましたけど、まあ、処刑するというのは表現が厳しいので、まあ、人によっては、人によるというか、まあ、ルールブックによってはですね、村から追い出すっていう表現を、使うこともあるそうです。ただし、人狼が村人食っちゃいますけどね。その村人を追い出すというルールだろうが、人狼側は結局人間食っちゃうっていうね。いや、どこもソフトになってねえよっていうね、ゲームも、かと思うんですけどね。はい。まあ、そんなこんなで人狼ゲーム、これは手軽にできて、かつ、人の心理戦。まあ、これでもね、何でしたっけ。結構ね、なんて言ったらいいでしょう。そのゲームの内容だけではなく、そのキャラを見て判断することもよくあるんですよ。はい。というのもですね、何でしたっけ。まあ私も何度か人狼ゲームに参加したことあるんですけど、まあ私のキャラがこんなキャラじゃないですか。ね。私のキャラがこんなキャラなんで、まあ狼であろうが狼でなかろうが結局ネタでぶっ殺されるっていうパターンが多いです。非常に。狼であろうが狼でなかろうが、ネタでやられてしまうことが。ね。だから私はいかにそういう状況下の中で生き残るかに命をかけます。ね。っていうことを言ったらですね。はい。私が参加したゲームでは問答無用にやられたりすることもあるかもしれませんからね。はい。はい。まあそんなこんなで、何でしたっけ、TRPG、テーブルトーク RPG の話題が出てたので軽く紹介したところでですね、本日のレイブンズナイトを進めていきたいと思います。まあ、アリスさん、いつ頃来られるかどうかはわかりませんが、まあ、それまではしばらくの間は、私一人で、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、てなわけでですね、レイブンズナイト第408回放送ですね。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしまーす。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時点オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、今年ラストにも近いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。はい、というわけでですね、408回放送ですね、始まったわけでございますが、ちょっとですね、今この考えたらですね、まあ、今週含め次週、次の週がですね、 ひょっとしたら今年最後のラジオになるかもしれないんですよ。というのもですね、来週が、16日で、来週が23日になるんですが、その16日、23日ともにですね、私ちょっとその、歌のイベントが入っておりまして、そっちにちょっと出動する形となりまして、帰ってくるのが遅くなるんですよね。はい。で、16、23が、レイヴンズナイトお休みということになりますので、となると次は30日になると今度はね、私、そのまま実家に帰ってる可能性があるんです。はい。実家に、帰省してる可能性がございますので、まあ、ちょっとわからないですが、一応ですね、26、23はお休み、30はあるかどうかは、まあ、まだわからないっていうことにしておきたいと思います。ちょっとね、ひょっとしたらそうなってくると来週の9日の水曜日がですね、本日最後の、じゃあ今年最後のラジオになるかもしれませんが、はい、ご了承いただければと思います。はい、というわけでですね、レイヴンズナイト第408回放送をやっていきたいと思いますが、おー、なんと初めて聞いてく、いただいてる方がいらっしゃるみたいですね。はじめまして、よろしくお願いします。HRR と書いて HR と申します。名前の意味は聞かないでください。よろしくお願いします。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、今年ラスト2回になるかもしれませんが、気合い入れていきたいと思います。本日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題なんですが、じゃじゃん。本日のお題はですね、先週に引き続き勝手に流行語大賞エントリー編をやりつつもう一つのお題を設けたいと思っております。というのもですね、流行語大賞なんと決まりましたよ今年、うん、今年の流行語大賞が決まったらしいんですが、知らないっていうね。なんか結構今回、流行語大賞が決まったらしいんですが、年間の対象としては、爆買い、まあ、これはまあちらっと聞きましたね。はい、爆買い、なんか某お隣の中国の方が日本にやってきてですね、大量に物を買って帰っていくっていう、そんな感じですね。一度に大量に物を買う、俗語ではあるみたいなのが、まあ、これはちらちらと、聞く感じの、言葉なんでわかるんですが、ただですね、年間大賞としてトリプルスリー、なんだこりゃって。はい。なんだこりゃって感じですが。で、なんかどうやら、なんでしたっけ、野球用語らしいですね。で、さらに、その次、安倍政治を許さない。なんじゃこりゃ。はい。安倍政治を許さない。うん、なんだこりゃ。なんかぶっちゃけ俺思うんですけど、流行語かどうかは抜きにしてですね、今年トリプルスリーよりもどっちかって言ったらラッスンゴレライとかの方がまだね聞いてたような気がしますけどね。あとはですね、その次の安心してください履いてますよとかですね、一億総会、総括一億総括秘社会やってんの知らんけど読めないとか、あとエンブレム、まあこれは有名ですね、はい、ゴローマルとかシールズとかドローンとか毎日収蔵とか、うーん、どうなんでしょうねこのラインナップ、うーんとしか言えないです。はい、まあこれですね、結構その流行語大賞なんですけど、その中に入ってる、まあ、安倍政治を許さないとかなんかは、審査員がですね、選考委員会委員長自身が関わったですね、そのなんかスローガンでですね、まあ、耳息だとか自画自賛っ て、受け止められな、受け止められかねないっていうね。はい、そんな感じでございます。まあ、一応ですね、内容としては新語・流行語大賞は日本の社会の現実を映す鏡、日本の社会がトップ10の中から見えてくる参考意義には、歪みのない現実を映す鏡を作ったつもりだ、いやいやいやいやいやいやいやって、まあ、なんともなんとも言わんときます、もう言わんときたいと思います。はい、まあ、流行語大賞に関しては、なんか関係者がですね、もうね、流布したい言葉であって世間で流行って言葉ではないそうです。まあ、その分ですね、何でしたっけ、漫画アニメとかの流行語大賞はですね、結構流行したような感がね、あったりはしますけどね。まあ、今年のこのアニメ流行語大賞はですね、ありのまま今起こったことを話すぜっていうのとかですね、あと例の紐とかですね、あと鉄火丼らしいです。はい、例の鉄火丼、例の紐、ありのまま今起こったことを話すぜ、まあ、その辺がトップ3なんですが、まあ、実際その何でしたっけ、何々っぽいとかね、ぽいとか、万作尽きたとか、あいえーとかですね、お始末とかですね、マジかよ、アッターマン最低だなとかですね、はい、ぬるふふ、ぬるふふふって満足教室ね、ね、まあ、そんな感じの、流行語大賞がありますけどね、まあ、一時期、何でしたっけ、去年とか、去年か一昨年か忘れましたけど、ああ、心がぴょんぴょんするんじゃとかもありましたよね。まあ、というわけで、今回の、なんか逆にそのアニメ流行語大賞の方は、なんか聞いたことあるセリフが多かったりはしますけどね。はい。まあ、でも去年は微妙ですかね。妖怪のせいなのねとかですね。モンゲーとかですね。まあまあ、そんなこんなの、ですね。心がぴょんぴょんするんじゃ、とか、ラブコメの波動を感じるとかですね。その辺が去年だったらしいです。まあ、というわけでですね、私は、こちらもレイボンドナイジャーのでも、勝手に流行語大賞エントリー編を行っております。まあ、先週に引き続きですね、勝手に流行語大賞、書いてください。まあ、別に何でも OK です。今年の流行語大賞を勝手に決めてみたいと思います。投票とかは後日に開催する予定でございますが、今年流行った言葉でなくても OK でございます。とにかくこれというものがありましたらぜひご投稿くださいということでですね、すでに来ている投稿、先週来ている投稿でしたら、固まりゅとかですね、私が靖国神社を読み間違えて与那国神社とかですね、バブミ尊いサノル、はい、東木愛をくれ味噌はいらんとかですね、グラフ未実装みたいですね。はい。あと、エアマットローションプレイですね。そのあたりが、現在投稿されてます。はい。ですんでね、続き、引き続き、何でしたっけ、勝手に流行語大賞ですね。まあ、勝手に流行語大賞のエントリーを受け付けつつ、トリビアと豆知識ですね。今日のお題はトリビアと豆知識でいってみたいと思います。まあ、トリビア、まあ、ちょっとトリビーっていう、ウに点々にちっちゃいイでつけてますけど、トリビアの方がま、一般的かもしれませんね。まあ、トリビアと言いますと、くだらないことや、まあ、雑学的な事柄や知識、豆知識ですね。はい。そういったものがトリビアという意味らしいです。はい。くだらないこと、さまつなこと、雑学的な事柄や知識、豆知識などなど、トリビアと嘘知識ですね、見てみたいと思います。まあ、逆にですね、別にそれっぽいなんかあってそうだけど実は嘘でしたっていうそれっぽい嘘知識でも大丈夫でございます。はい、ぜひご投稿くださいということでございます。トリビアな知識から、嘘知識まで 何でも投稿 OK でございます。まあ、そんなこんなでですね、今日の投稿大投稿お待ちしております。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。お題のコーナーは予定としては23時からですね、行う予定でございますので、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。お題に対する投稿する場所はレイブンズナイトと計算して、検索していただければレイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、ぜひそちらでご確認いただければと思います。そしてですね、レイブンズナイト掲示板トップページにはですね、チャットウィンドウがあったりします。そちら一応何でしたっけ、まあチャットを打つと画面内に誰が喋ったかって表示されるようになってます。はい。まあ、大公開時代オンラインではですね、EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっておりますので、まあ、お暇な方はそちらに、何でしたっけ、そちらに、顔を出していただければと思います。ゲーム内のチャットルームなんかも用意しておりますので、そちらでご確認していただければと思います。というわけで本日も最後までよろしくお願いいたします。一気に畳みかけるように喋ったら疲れた。はい、まあ、その辺は気合い入れていこうかな。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開してオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週行われたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーでございます。大公開してオンラインは火曜日にアップデートとか更新が行われることがございますので、そちらの情報を水曜日にこのラジオから耳から入手することができるという、そんな感じの、コーナーでございます。まあ、大公開時代オンラインのゲーム内の情報をですね、公開をしながら聞いていただければと思います。まあ、簡単に紹介するだけですので、細かいことを知りたい方は公式サイト見てねということです。はい。まあ、そんなわけで大公開時代オンライン、グランアトラスですね、トピックスから行ってみたいと思います。まずは12月1日大公開時代25周年記念キャンペーンですね。はい。大公開時代オンライン25周年記念キャンペーン、大公開時代オンライン RP 大使募集、世界遺産を巡る旅に出てみませんかという、一次選考二次選考が行われまして、なんと大使が決定しました。正式大使コース、二次選考、RP 大使決定だそうです。決定しましたが、あれ、二次選考がまだ行われてないのか。あ、二次選考まだ行われてないです。すいません。一次選考が、いくつか通りました。で、一次選考で勝ち残った募集書類で大公開時代シリーズユーザーによる投票を行いまして、詳細については後日掲載ですね。はい。皆さん投票で、RP 大使が決定するそうです。はい。で、続きましてネットカフェ公認サービスの月替わり特典が更新されましたが、まあ、こちらはですね、12月のからは、生産以外のスキルの消費行動力を通常時よりも 50% 軽減するというものが追加されました。で、さらにですね、ステージ特典が更新されました。新ステージサファイアとサファイアプラスが登場ですね。で、ゴールドプラスとプラチナプラスの特典が追加されたそうです。ゴールドプラスの特典は、ドックに預けられる船の数が1増えて、さらに所持できる船の数を増やすアイテムが銀行に送られるそうです。で、プラチナプラスではアパルタメントの収納全種全てがプラス1され、さらに所持できる船の数が増えるアイテムが銀行に送られるそうです。 で、まあ、さらにエメラルド行くと、スキル習得可能数の条件が1増えて、エメラルドプラスでもさらに1増えて、で、サファイアまで行くと、ヨーロッパ系言語ですね。で、必要な言語スキルがなくても、初歩での書物回覧やトレジャーハントの特別の財布が可能になるそうです。で、最高ランクのサファイアプラスではですね、副官バザールの効果時間が48時間に延長され、雇用する副官の各特性値が40以上になるそうですね。そんな、ルールで、そんな、エメラルドプラスと、サファイアプラスが追加されるそうです。ちなみに私、どうやら、現状、アカウント情報、プラチナプラスですね。はい。プラチナプラス、次のステージまであと47日ですね。はい。そしてですね、なんか最近実装された新ダンジョン、すでにやってプレイされてる方がいらっしゃるんですが、なんか巨神兵が出てきたらしいです。赤いモヤモヤの巨人兵が、2体いるそうです。巨神兵じゃないです、巨人兵ですね。はい。なんか新しいダンジョンではミノタウロスではなく巨人兵が出てくるそうです。まあ、その情報は、次、公開者功労特典サービスが更新、期間限定特典が更新されました。公開者功労特典にですね、期間限定で交換できるアイテムとしては、金の聖杯として区間の割り振り特性がプラス15される、バイオネットですね、接近戦にも対応できるように作られた、銃剣付きの銃、銃撃が2、狙撃術2、防御1ですね。で、ハニーアンバーリングですね。こちらは、グスタフ2世、アドルフの装着した琥珀の指輪を模したもの、補給プラス2、運用プラス2、保管プラス2だそうです。で、テンガロンハットですね。こちらは銃撃プラス1、家畜取引プラス1。で、世界のコース料理、世界中の料理を集めたコース料理です。区間のレベル上昇時に全ての特性が上昇しやすくなります。ですね。あとは熊のぬいぐるみのオーナメントですね。子供の熊をモチーフにしたぬいぐるみです。アパルタメントに飾れるそうです。こちらが、期間限定特典で、3月1日まで予定されております。はい。まあ、その他の特典はずらっと、いろいろとございますので、まあ、興味があったら、確認しておいてください。まあ、今までと変わりません。はい。で、10周年記念アップデートですね。エピソードアトランティス、チャプター3ですね。アクロポリス、実装されました。はい。徐々に明らかになっていく失われた古代文明の謎。これまでの調査が実り、ついにアトランティスへの道が開かれます。アトランティスすでに到達した方いらっしゃるのではないでしょうか。まあ、ストーリーを進めてですね、密航ですね、なんか幻の 大陸に、進められるこの太陽の船に乗ってですね、アトランティスまで行くわけでございますが、はい。まあ、アトランティスが目撃される領土には決まって大きな雲が現れて、以前と全く異なる位置に伝説の大陸はその姿を現すかもしれませんってことでございます。まあ、某ラピュタのようにですね、アトランティスは、なんか移動するらしいです。ですんで、そのね、アトランティスが目撃され、アトランティスすでに、到達した方もいらっしゃるかもしれませんが、で、古代技術の研究ですね、古代技術アトランティスには見たこともないような工芸品や産物が数多く存在します。これらを持ち帰り研究することで、古代文明の技術を解明できるかもしれません。はい。ですね、古代文明のね、 なんかでも古代文明ってどうなんでしょう。まあね、まあ新たな冒険の地とかですね、アマゾンの奥地とかですね、複数の新型船も登場したりしてるんですが、ですんでまあなんでしたっけ、その辺もちょっと楽しんであったりします。はい、ポセイドン神殿ですね、新たな大迷宮といたしまして、ポセイドンの神殿が出ました。はい、ラビリントスの同様、内部は降りなき迷宮が広がってるみたいですが、新たな迷宮はどのような発見がありいかんなる仕掛けやって出くわすのか慎重に探索していきましょう。どうやらボスとしてそちらのポセイドン神殿でですね、ボスとして巨人兵が出てくるそうです。はい、であとですね、陸上戦の改善といたしまして、様々な要素が改善するそうです。得意武器の登録方法の変更や、テクニックの習得条件の緩和などにより、これまでよりも簡単に陸上戦を楽しめるようになるそうです。得意武器を任意で、タッチすることができるようになったりとかですね、今まで、習得するのが大変だったテクニックですね、こちらの習得ランクがだいぶ下がってですね、覚えやすくなる、かつ確か5秒チャージになるため、テクニックが新しく補充される最短時間の5秒がですね、こちらが何でしたっけ、確か合計テクニック60個でできるようになるそうです。はい、まあ、そんな感じでですね、陸戦は楽に、だいぶ楽になってなったらしいですけどね。はい、アップデート情報ですね、まあ、陸上戦に関しましては、得意武器を任意で削除できるようになり、管理の柔道を改善で、陸上使用調整では低レベルの敵の回復アイテムの使用頻度調整も行っているそうです。で、得意武器登録の使用を変更、そしてテクニック習得の条件を緩和、テクニック補充速度を調整、そして、罠、商品知識、収奪、こちらのですね、熟練度の獲得方法、獲得量が変更されたそうです。ですね。はい、技巧経験も、チェーン数に応じて、増えてるそうですが、10チェーンで119とかぐらいまで。そうですね、10チェーン以上だと115ですね。なんかソロの時の獲得量が増えたそうですね。はい、ですね、で、あとはそのテクニック、高ランクのテクニックも敵が使わなくても覚えれるようになったそうです。まあ、多少は楽になったのかな。あとはその、船ですね。ドーファンロイヤルと、極地探検をボムケッチ、フェリーペですね。こちらの、船なんですが、常に、特に、海事船に関しては速攻ね、データが出てくるような気がするとは思います。マルセイユで、作れるそうですね、ドーファンロイヤル。海事レベルは73で乗れるそうです。海事73ってあれですね、40、35、73で乗れるお船でして、戦列関係のお船ですね。はい。基本性能が高くて、戦強化回数も5回。オプションに限らず、まあ、結構、なんか 何でしたっけ、このドーファンロイヤルが非常に優秀みたいでして、下手すりゃ、今までに出てるその75の船が過去のものになりそうな、そんな感じだそうです。これは、どうなんですかね。あれですね、強化回数とか、強化回数じゃない、何でしたっけ、オプション次第ですね。オプション次第で、でも、かな。あとは、フェリーペですね、フェリーペ。こちらはセビリアで検討可能でございますが、冒険60、交易75、戦闘32で乗れる、お船でございます。まあ、ガレオン系のお船なんですが、セビリアかアントワープで建造可能でございまして、まあ、そこそこ物が積める感じのお船でございますが、まあ、大型伏線にはかなわないみたいな感じですね。そして、極地探検用ボブケッチですね。こちらは、冒険レベル73、攻撃が40、戦闘が30で乗れるお船です。はい。キラカンパン型大型船体で作れます。特徴は、特になし。普通、趣味船かもしれませんね。はい、この3つが一応、そんな感じにはなっておりますが、まあ何しか、海事船がものすごく優秀でして、ひょっとしたら、ね、ドーファンロワイヤル？一応スキルとしては、対砲撃装甲、切り込み防止網、修理支援までは、確認されてるそうです。ですね、これの性能というか、この性能だとぶっちゃけ75で乗れる一部の船が過去のものになってしまいまして、下手すりゃビクトリーすら過去のものになりそうです。はい、ちょっとビクトリーよりこちらの船の方が下手すら優秀かもしれません。これはどうなんでしょうね。ドーファンロイヤル。グラフィックが、一等戦列艦の、一等戦列艦じゃない、装甲戦列艦の使い回しっぽいです。はい。ですんで、まあ、装甲戦列艦愛用者にとっちゃすごくいい船かもしれませんね。旋回高い、耐久高い。ですね、耐久力が、何でしたっけ？ひょっとしたら、あいつ、ビクトリーを超えるかもしれません。はい。はい、まあ、そんなわけでですね、トレーナーの新鮮が追加されたわけではございますが、あとはですね、ポセイドン神殿とか、これは先ほど紹介したやつですね。まあ、これでもドーファンロワイヤルじゃない。そっか、ドーファンロワイヤルの性能なんですが、まあ、正直これが出てきたら、他の75ので乗れる船の、何でしたっけ、調整してやる必要が出てくるような気がします。73でこれ乗れちゃうと、75の船がね、非常に残念なことになりますし、さらにその上で乗れる、ビクトリーなんかも残念なことになってますからね。耐久の基礎数値が、ビクトリーより高いそうです。耐久だけじゃないでしょう。装甲が基礎で400なんで、ビクトリーちゃんも、何でしたっけ？怪獣、 ビクトリーが、ビクトリーそうなんですよ。ビクトリーも走行が、基本走行 80? じゃあ、基本走行40ですね。はい。なんとなんと、ドーファンロイヤルとビクトリーを比較した場合、まず耐久力、まあ、基礎耐久がビクトリーが810。で、ドーファンロワイヤルが850です。で、走行値は40と40一緒です。で、大破性能がビクトリーが8で、ドーファンロワイヤルが12。旋回速度、ビクトリーが7。ドーファンロワイヤル9。で、船員数、ビクトリーは136人。で、ドーファンロワイヤルは135人。まあ、これは1人だけ少ないですね。まあ、1人少ないですけど、必要船員数はビクトリーが67。ドーファンロワイヤルは55です。で、帆の性能は、横がビクトリー280ですけど、ドーファンロワイヤルは210。縦はビクトリー195、ドーファン210。まあ、この辺はほぼ誤差だと思います。ね。で、強化回数がビクトリー4回、ドーファンロワイヤル5回です。いや、これ、うん、なんていうか、ステータス逆じゃね?って正直思います。乗船レベルは、ビクトリーが79で、ドーファンロワイヤルは73です。はい。これ完全にこれ、ステータス逆でもおかしくないですよね。ビクトリーより旋回も高く、耐久も高く、走行一緒、船員数は一人少ないけど、まあ、誤差レベル。うん。逆じゃねこれ。って、俺は思いました。はい。一応、ドーファンロワイヤル、ビクトリー負けてます。ただ、オプションスキル、ほら、オプションスキルでビクトリーが勝つかもしれないじゃないですか。ビクトリーだけに、ビクトリーだけにオプションスキル。ビクトリーのオプションスキルは、排水ポンプ、対砲撃装甲、切り込み防止網、特殊煙幕弾、強化訪問、重量砲撃、らしいんですが、まあ、基本、よく使われるのが、対砲撃装甲、切り込み防止網、まあ、排水ポンプあたりではないでしょう。まあ、一応、何でしたっけ?ドーファンロワイヤル、確認されているのが、対砲撃装甲と切り込み防止網と、修理支援は確認されています。ですので、対砲撃と切り込みをつける場合は、ぶっちゃけドーファンロワイヤルの方が優秀です。はい、ぶっちゃけドーファンロワイヤルの方が優秀です。まあね、なんだろう、これはね、正直、ビクトリーが強化されることを祈っちゃう。おーっと、素晴らしい船作っちゃってますよ、先生。はい。ね。ビクトリーの、上位互換ならそっち作った方が良かったかなって。これでも、俺、調整ミスのような気がするんですけどね。どうしてこうなった?どうしてこうなった?うん。どうしてこうなった?なんしかその耐久力が850って完全に頭一つ抜けてますよ。750でもおかしくないぐらいだと思います。うん。これ750と間違えてるんじゃないですか?俺正直思うんですけどね。だから、何でしたっけ?同レベル帯、73で乗れる同レベル帯だと、ノルスケロブがいるんですけど、ノルスケロブが785なんですよね。で、73のドーファンロワイヤルが850なんですよ。一気に飛びますね。一等戦列艦は790です。 で、790台のやつがですね、サンフェリペが790、ロイヤルソブリンが795、ラクロンは775、デゼーベンは、785、アプレットが795、召喚用ラーレアルが785、ソレイユロワイヤルですね、こちらが805です。で、ビクトリーが810なんですが、ドーファンロワイヤル850です。これ750の絶対間違えてんじゃねえの？うん、そんな気がします。そんな気がしますが、どうなんですかね。はい。これね、これいいんですか？まあそんなこんなでですね、これまあぶっちゃけ現状ドーファンロワイヤル一択になりそうな感じがします。正直そんな気がします。だってドーファンロワイヤルに勝ってる船ないね、ないね、うん、ないぞ。ないぞ本当に。うん。まあ、あの歩がですね、横歩がちょっと少ないので、スピード的にはちょっと遅いかもしれませんが、でもその辺は強化回数5回ですからね。うん。え、これマジで？うん、まあ走行容量が少ないとかその辺もあるんですけど、わお、わお、マジでこれ。まあ、うん、まあガレージャー、私はガレー乗りなんであまり気にしないですけど、はい、これはでも本当ビクトリーとかですね、75のお船とかで結構本気で作った方は結構涙目なんじゃないですかね。気がします。はい、はい、でですね、アクロポリスを目指すキャンペーンが開始されております。シップリビルド5割引キャンペーンです。この時期はですね、シップリビルドおよび船解体にかかる費用が5割引になります。この機会に自慢の愛船をとことんまで鍛え上げましょうってことです。はい、プリビルドのですね、成功率が上がったりとかですね、そういうアイテムとかも、もらえるそうですんで、ぜひぜひ試してください。はい、はい、まあ、そんなわけでですね、DOL ヘッドラインでした。お金合うから作り直せるだろうって思いますけど、でも一銭作ろうと思ったら結構高いっすよね。いや、でもそれよりも何でしたっけ。正直、その75でいろいろといろんな種類のお船で多様化されてたのに、それが一気に一本に収束されるのがすごい残念でならないです。ね。なんだろう。私的には、75で乗れる船が、まあ、各国の代表船みたいなのが大量に追加されたじゃないですか。ですので、その75で、その自分の趣味に合った、趣味というか自分の、やりたいことに合った船を選ぶっていうスタイルかなと思ったら、それをビクトリーで台無しにして、さらにその後、今回ので台無しにしてくれたというね、非常に残念な感じではございますが。まあ、ガレー乗りはそんなに関係ないんで、気にしないでいきたいと思います。はい、レイブンズナイトお題のコーナーでーす。 い、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。本日も最後までよろしくお願いいたします。というわけでですね、アリスさんが、まだ帰ってきてないです。ちょっと、問い合わせしてみましょうか。はい、はい、アリスさんまだ帰ってきてないっぽいですね。まあ、というわけで先にですね、改めて今日の、何でしたっけ、お題を紹介しておきたいと思います。今日のお題はですね、まあ、家庭流行語大賞エントリー編をやりつつも、もう一つのお題、トリビアと嘘知識で行ってみたいと思います。はい。トリビアの方が一般的かもしれませんが、くだらないことやですね、さまつなこと、雑学的な、ことがやら知識、豆知識などなどでございます。トリビアと嘘知識ですね。はい。ま、一時期、ほら、トリビアってハマってたじゃないですか。あれです、あれです。これです、これ。はい。懐かしいですよね。まあ、そんな感じのですね、へーって言えるような、豆知識、豆知識や雑学なんかから、まあ、嘘知識ですね。一見パッと見、本当に見えそうですけど、実は嘘でしたっていうね、そんな嘘知識ですね。そういったものもありです。募集していきたいと思います。はい、というわけでですね、まずですね、まあ、例題としてですね、まあ、昨日、このお題が思いついた、きっかけとなった、うちの紹介員の、ハイパー冒険家、アントニオ・ピントさんからのですね、知識でして、バラ肉ってあるじゃないですか。バラ肉ってですね、アバラのバラらしいです。そう、アバラのバラなんです。俺バラ肉ってさ、バラバラのバラかと思ってたんですよ。そう思ってた方いらっしゃいませんか？バラ肉ってバラバラの、バラの肉だと俺ずーっと思ってました。そしたらですね、バラ肉ってアバラのバラらしいです。知らなかった、知らなかった。まあ、ピントさんも、まあ、テレビで見たんだけどねって、コメントいただいてますけど。あばら骨の周囲の肉は交差すらしいです。はい。一応ですね、牛肉、豚肉などの肉の部位で、あばら骨の周囲の肉を指す。皮、赤身、脂身が3層になっているので、三枚肉とも呼ばれ、骨付きの豚バラ肉はスペアリブとも呼ばれます。あ、まあ、スペアリブは有名ですね。はい。そうなんだ。知らなかった。俺、そのバラ肉なんか結構そのバラバラにされてるイメージが多いですから、本当にただのバラバラの肉なのかと思ってましたが。はい。そして、続きまして、ペドフィリアは医学用語ですね。これはなんか、ロリとペドって違うのってよく聞かれるんですが、そもそもロリの言語であるロリコン、まあ、ロリータコンプレックスなんかは、なんでしたっけ、もともと小説ですね。その小説のロリータにちなむ和製英語なんですよ。ロリータコンプレックス。それを略して、ロリコン。ですね。まあ、ロリータっていう小説ですね。まあ、おっちゃんと、幼い子がこうね、繰り広げるラブロマンスを書いた小説から、ロリータコンプレックス、略してロリコンっていうのが、出てきたそうです。はい。ただですね、よく、なんかペドって言われるペドフィリアですね。こちらはですね、まあ、特殊な性癖の一つの、 になる、呼び名、まあ、医学用語らしいですね。はい。自動性愛とかですね、生児愛とかですね、そんな感じの、まあ、日本語だとそういう、生児や幼児なんかにですね、一般に13歳以下を対象とした、性愛、性的指向を意味するそうです。ですので、一応その、医学的には14歳以上はセーフです。13歳以下はアウトですけど、14歳以上はセーフだそうです。ペドじゃないそうです。あ、ロリコンであるかもしれませんけどね。まあ、その、何でしたっけ、ロリータ自体はその小説の名前であるとともに、それに登場する人物の愛称でもあった。ね。ですんでな、なんか、その辺の、違いがございますが。はい。まあ、ペドに関しましては、もうぶっちゃけ13歳以下の人間に興奮する人間がペドです。でも、何でしたっけ、ロリコンは、要するに、その、ロリババアに、興奮する人もロリコンかもしれない。どうでもいいよね。で、続きましてレイさん、猫耳娘の歴史は意外と古い。はい。これ実は結構ね、最近の萌え要素なのかなと思いきや、昔のですね、何でしたっけ、昔のその。なんかそういった、何でしたっけ、屏風的なやつ。そういったにも、出てくるそうです。猫耳ですね、こちらはですね、歴史は、鎌倉時代にはですね、すでに、猫耳いたらしいですよ。はい。ですね。まあただその浮世絵なんかでもですね、1835年にですね、猫耳を持った女性の浮世絵を描いてまして、ですので1835年よりさらに昔にすでに猫耳が存在したらしいです。ですね。まあですんで意外にね、猫耳の、歴史は古かったりします。しかしあれですよね、その、猫耳がついてる、猫耳に限らず、その、頭の上に耳がついてる方はですね、人間でいう耳がついてる位置はどうなってるのかっていうのがございまして、まあそっちはないよって一つですね。生物、哺乳類は耳は二つなので、人間の耳がついてる方にはないよっていう人もいますし、まあ猫耳自体がアクセサリーみたいになってるパターンの場合はそこにも耳があるんではないかって言われてたりもしますね。謎でございます。まあ、確認するまではあるかないかはわからないっていうことにしておきます。はい、というわけでですね、投稿来ているやつガンガン読んでいきましょう。今日は非常に豆知識マニアの方が、多くてですね、多数投稿されてますので、早速行ってみたいと思います。はい、まずですね、MC 泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。はい、どうもこんばんは。孫の手って何ってことでございますが、はい、孫の手とは背中など自分の手の届かない部位をカクッと身に使う長い棒状の器具。私も孫の手は愛用してます。背中が痒いときはポリポリやってます。はい、英語では、バックスクラッチャーという自分の背中に手が届かないことを人類共通の悩みであったことなどもあって世界各国で同様なものが用いられるそうです。ただですね、孫の手は孫の手じゃないのっていうことでなんですが、こちらはですね、起源は中国の、読めない中国の、精神時代ですね、の書 新戦で登場する船長マコに由来するらしいです。マコは爪を長く伸ばしており、時折五感の時折、なんて読めないこれ、なんて読めた、ゆっくりさーん、ゆっくりさーん、てい、
けい、
常用漢字じゃないそうです、その長い爪でですね、自分の痒いところを書いてもらうと気持ちがいいだろうと言い、指摘されたことに、ちなむらしいです。マコの手がなまって孫の手と言われるようになった。だから先祖の手ですね、らしいです。だからそのまあ昔の中国で爪を伸ばした、先祖がいて、その人に背中を描いてもらうと気持ちいいんじゃねえのっていうところから、やってきてるらしいですね。いやー、語が深いです。はい、では続きまして、エクマナさんからいただきました。ありがとうございます。ザック学というものは港にあぶれていて、もうすでに知っているということも多々あると思いますが、その中で私が思う雑学だと思っているものを挙げていくと、すごい、すごい対応に書いていただいてます。はい、平平を準備しておきましょう。まずは1個目、大航海時代らしく、社会科関連なんですが、まずですね、エンリケ航海王子が航海したのはリスボンからカーボベルデ、当時はベルデと言ったカーボベルデ間で、実はそんなに大航海ではなかったりする。
へえ。
まあ、でも結構ね、最初に大航海をプレイしたことはリスボンからカーボベルデなんか随分大航海だったような気がしますけどね。リスボンからケープとかなんかもう大航海でしたかね。はい、では続いて、ベルデという言葉はラテン語で嵐を意味し、サッカークラブ東京ベルディ、1969のベルディはここから来ているらしいですね。ほうほうほうほうほう。
へえ。
なるほど、嵐を、東京ベルディは東京の嵐。実は南米の、三つ目、実は南米のエクアドル、DOL では、チュンベスあたりは、日本へのバナナ輸出量トップ3になる。トップ3に至る。これはへーだ。なんかバナナって聞くとですね、個人的には、なんか東南アジア系から輸入してるんではないかなって勝手にイメージしてたんですけど、トゥンベスがバナナの輸出量トップ3に入るそうですね。で、エクアドルは昔、OPEC、国際石油輸出機構の一員だった。今は、たった一員。そうですね。輸出、石油の輸出量も多かったんですね。はい、そしてですね、続いて5つ目。重慶ですね。重慶は現在でも揚子港であってるのかな、揚子港の源流に近い町であるため、船で、船で遡上できて、その昔日本で帝国海軍が大陸防衛のために、飛鳥や多勢、熱海、二見という軍艦が派遣されていたこと。ほうほうほうほうほう。後者の2艦は終戦後中華民国軍に接収され、その艦船籍に入っているそうですね。まあなんかあれですね、その船で行ける街って結構いいですよね。中国にある川って随分とすごい大きなイメージありますが、まあ、でも揚子港に関しましては、なんかすごい、どっちかっていうと真っ赤っかーになってるような、 イメージが私の中では強かったりはしますけどね。はい、じゃあ続きまして、内陸国の、サンマリノやバチカン市国200回、排他的経済水域の設定がある。なんで？なんでだ？バチカン市国200回、どこだろう？なんか、ってことは海持ってるのかな？で、ダイヤモンドの大きさか重さの単位であるカラットはギリシア語の、ラケシオン、ケシノミから来ているそうですね。ほうほうほうほうほう。で、メートル法が施行されている中、真珠だけは現在も日本の釈迦法が用いられている。これは意外だな。軟弱とかってやつですかね。トルコ行進曲は軍歌で本物の行進曲だった。あの曲がですか。いやーでもトルコ行進曲で行進すると、ね、何でしたっけ。あーでもなんか何でしたっけ、トルコ行進曲をですね、なんか随分と、奇抜なアレンジをされてですね、更新できないようにしたのがあったりとかですね。何だったかな、トルコ行進曲をなんかその三拍子のワルツ風にアレンジしてみたりとかですね。何でしたっけ、どれだったかな。ちょっとチラッとだけかけてみましょう。まずですね、まあ、鍵盤が壊れてるかどうかは知らないんですが、ドとレとミの音が出ないトルコ行進曲とかですね。ドとレとミのが、ミの音が出る、ドレミが出ないトルコ行進曲。出ないトルコ行進曲。だからこれで更新しようとすると多分途中でつんのめりますよね。不安、すごい、不安定になる感じではございますが。はい。あとはですね、何でしたっけ、短調。蝶々短調を入れ替えたトルコ行進曲とかですね。これもすごい不安になります。まあ、何でしたっけ。トルコ軍壊滅に定評のあるウボ主とかっていう名前が付けられてたりしてますけどね。これは、短調蝶々を入れ替えた、トルコ行進曲らしいですけど、さあちょっと流してみたいと思います。 すごい明るいところから突然なねえヤンデレ感ね、はい、これね、いやーね、蝶々と短調をこう裏返してみたらこんなトルコ国境新行進曲になるらしいですね。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、この人は、なんか一応ニコ動で検索してればですね、意地でも普通に弾かないウプ主とかですね、トルコ軍壊滅に定評のあるウプ主とかですね、そんなタグがついてますんで、まあ、興味のある方は、いろいろ探してみてはいかがでしょうか。なんかトルコ行進曲を三拍子にしてやって、ワルツっぽくなってるやつもあったりしますけどね、なんか行進じゃなくてもうみんなスキップして行進してそうなね、そんな感じの曲になってきましたが、はい、では続きまして、鳥類保護条約の、ラムサール条約はイランにあるラムサールという湖の名前から来ているそうです。はい、続きまして、昔はシナからの、キートの輸出はもちろん、カイコの輸出も厳禁であり、これを違反すると死刑になったそうです。
ほう。
いやでも、その絹とかですね、その辺は、まあね、今でこそ、世界中で使われてたり、まあ日本の着物とかにもよく使われてますけどね、昔は、まあ輸出を禁止するような、まあ中国の、ね、中国の名産品だったのかな。はい、そしてですね、朝鮮半島が統一国家だったのは、高句麗による統一の数年と、李氏朝鮮ですね、李氏朝鮮だったかな、李氏朝鮮の時代だけで実は独立国家だったことは歴史上少なかったそうですね。まあいつもなんか北と南で分裂してるようなそんなイメージありますよね。はい、はい、では続きまして、その他としましては、袋のラーメンのスープは基本的に火を消す前に入れることが推奨されているそうです。
ほうほうほうほうほう。
あ、でも袋ラーメンなんですけど、何でしたっけ？なんか逆にですね、そのよく丼の方にですね、粉を入れて、それを軽くお湯で溶いて、でそれにその茹で上がったラーメンの汁ごとぶっ込むっていうパターンだったですね、私の実家での袋ラーメン。はい、そしてですね、オーブントースターで5分以上連続して使う場合は一旦3、4分ぐらい予熱をしてから使うと火の回りが良くなるそうですね。そう、これね、オーブントースター失敗なんてよくあるんですが、その1回目と2回目でですね、分数調整しないと結構残念なことになるんですよ。例えばですね、まあ、時間は適当なんですけどね、そのパンを焼くときに、オーブントースター、まあ、1枚目は5分で、ちょうどいい加減になりました。で、すぐさま、まあ、次2枚目焼こうかって2枚目のパンを突っ込んで、同じ5分にしたら焼けすぎちゃうんですよ。これは多分その、最初の数分が予熱時間だったりするんでしょうから。ですんで、だからその、連続して2枚複数枚焼く場合はですね、2枚目以降、まあ、電源入れた直後じゃなく、予熱をしてない場合は、1枚目は、の時間より2回目を焼くときの方が、時間を短くしないと、大変なことになることあります。私はピザでよくやりました。はい。ですんで、まあ、それを防ぐためには、最初、あらかじめ予熱をしてあげておくのが、いいとは思います。そしたら、まあ、同じ、分数で、まあ、うまくいけると思います。はい、じゃあ続いて、水洗トイレは大は1回で10リットル、小は6リットル、和式水洗は8リットルと工業規格で決まっているそうです。そういえば水洗トイレで思い出しました。 普通の、洋式のトイレなんですけど、あの、上蓋あると思うんですけど、あの上蓋はですね、なんと、流す前に閉めないと大変。閉めるのが正しい使い方だそうです。はい。その、何でしたっけ。水を流すと、その、周りにですね、雑菌のついたお水がビシャーって飛び散るわけなんですよ。細かい水がですね。で、それを防ぐために、蓋を閉めてから流す。です。流す必要があります。ですんで、あれは、何でしたっけ。使い終わって、流し終わって、さあ、蓋しようか、飛んじゃ、もう遅いんですよ。ですんで、その、水洗トイレを、水洗トイレの蓋は、流す前に蓋をしてから水を流すっていうように、心がければ、周りに飛び散る、その、菌だとか水の量が少なくです。そうです。はい。まあ、私は年がら年中、蓋開けっぱなしですけどね。はい、では続いて、統計調査によれば、個室トイレの平均使用時間は、男性の商用で3分で、大が5分、平均約4分に対して、女性は大小問わず約10分だそうです。へぇー。はい、では続きまして、抜粋した際の渦巻きの方向は、実は磁力は関係がなく、北半球だと右回り、南半球だと左回りということもないそうです。そう、これなんか何でしたっけ、北半球、なんか磁力だとか地球の自転の関係だとかによって、南半球と、北半球でその回り方が変わるとかっていう噂があったんですが、実は関係なく、なんか、最初の一等目の流れによって流れが作られるらしいですね。はい。はい、では続きまして、公園法という法律があり、遊具や建物の、憲兵率ですね。憲兵率に制限があるため、憲兵率は何ぞやというと、敷地面積に対する建築面積の割合だそうですね。はい。に制限があるため、全国どこへ行っても、この方によって整備された公園は似たような建物や遊具ばかりになるそうです。まあでもなんか最近危険な遊具が取り除かれることが多いらしいですけどね。その子供が怪我するからといって。まあうちのちっちゃい頃なんか危険な遊具だらけでしたけどね。はい。日本にはですね、あともう一個、日本にはキログラム、基準容器というものがあり、これを基準に1グラムが設定されているが、実は、国内に予備が2つ、複製が2つあり、そのうちの予備の1つが朝鮮に、不要ね、譲渡。はい。朝鮮に譲渡されているそうです。でもキログラム基準容器というのがなくても、なんでしょう、純粋1リッターで1キロじゃないのかな。はい、では続いて、アメリカ本土に爆撃が成功した国は日本だけである。 E25 潜水艦のゼロ式水上偵察機が60キロ爆弾を投下して成功している。まあ焼け石に水でしょうけどね。はい。まあアメリカ様を攻撃するような国はなかなかないですからね。はい。で、近代日本海軍の祖とも言える、山本五十六でしたっけ？実はバルチック艦隊壊滅の立役者、東郷平八郎を毛嫌いしていた。そうですね。そして、マウスが1ドット動く単位は1マウスだそうです。1マウス！この1ドット。1ドットが1マウスだそうです。ブロックのレゴに口が少なかったのは、レゴで軍用機や戦闘機等の、戦闘兵器を作らないようにするためだったが、現代では、灰色や白が多くなったので意味がなくなり、近年では、あ、すみません、 ブロックのレゴに緑ですね。緑が少なかったのは、レゴで軍用機や戦車等の、戦闘兵器を作らないようにするためだったが、現代では灰色や白が多くなったので意味がなくなり、近年では緑のバリエーションが増えたそうです。そしてですね、模型のタミヤが想像で、作成したロシアの T90 は実はその後アメリカの国防軍に購入されて参考にしたそうです。結構模型というか想像で作ったものがね、なんかあれですね、僕がそのプラモを買ってそのプラモ通りにその実寸にしようとしてるとか、そんな話も聞いたことありますよね。はい、では続いてファンデムネハンジャクションさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー、どうもこんばんは。雑学といえばみんなが想像している、なんかごめん、その時点で、嫌な予感が気がします。金髪壁眼白、色白のロシア人というのは西側のユーロ圏の方に集中していて、半分以上が中央アジアや東アジアの血の入っているので、ロシア人全体としては 10% くらいしか金髪壁眼色白のロシア人はいなかったりするそうです。実はこういうことは他のユーロの国にも多く言えることが多く、北アフリカやトルコと交流があった国は、金髪壁眼色白という人は意外と少ないものなのです。それに本物の金髪壁眼、色白の美人というのは意外と、お体が薄いので、金髪壁眼でグラマーな体の人というのはほぼ間違いなく他国の、血が入っているそうです。まあ俺はお体は薄い方が好きですからね。他国の血が入ってない方が良かったりはしますが。なので、ユーロやアメリカ、金髪壁眼、色白美女というのはポルノ雑誌が作った幻想なのです。ほうほうほうほうほう。あとご愛顧いただいた、金髪少女サイトキャンディードールがクリスマスイブで閉鎖になることが決定しました。有料のサイトだけに残念だよね。あとグラフゼッペリンと歌詞も入手しました。シャー、これで第一舞台がグラフ・ゼッペリン、ウンリュー、ビスマルク、ムサシ、プリンツ・オイゲン、アタコ、島風、キビキの主力編成で、第二艦隊が、フゾ、山城、昇格、カツラギ、キヨ、ジュンヨ、アキツマル、チクマの協力編成で基本的に回したりしています。じゃあ、なるほど、カンコレの話ですね。はい。私、ボーカンコレ、グラフ・ゼッペリンはまだですが、最終回域、E の5ですが、敵のゲージを削り終わって、さあ今からギミックの発動でもしようかなーって、どんな編成にしようかなーって考えてたら、気づいたら敵のゲージが壊れてました。あれこれラストダンスだったんだ、これ最後だったんだって思って、気づいたら、E の5をクリアしてました。なんかそのクリアする瞬間を目撃できなかったのが非常に残念です。あれ終わったみたいな感じでした。さあ今からギミック発動するぞ、どんな編成にしようかなとかって必死に考えてた最中に、で、ウェブページを検索してる最中にゲージがボーンって壊れて、あれ？はい。まあ何でしたっけ、まあ今回その某艦これの話になりますけど、なんか駆逐艦、まあちっこい船ですね、駆逐艦メイン、軽巡駆逐艦メインのその戦場が非常に多くてですね、まあ、私何でしたっけ、もうすでに、まあ、今回新しく入手したものを除けば既存の駆逐艦は全員最低レベルが70超えてましたんで、まあ、さあ誰を使おうかってな感じで適当にこうね、人海戦術で70以上のやつを突っ込んでいったら、どんどん回避突破できました、勝手に。はい、人海戦術満成ということで、皆さん駆逐艦のレベルを上げましょう。では続きまして、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。 あ、そういえばその何でしたっけ、あ、ね、はい、皆さんこんばんにゃー、どうもこんばんはっす。トリビアということですが、私が知っている一つのこと、パンダの尻尾は何色？ほうほうほう。答えは白だそうです。多くのぬいぐるみでは黒が採用されているようですが、上野動物園ではきちんと白の尻尾になっているそうです。へー、へー、へー、これはへーへーだ。
へーへーへー。
はい、では続きまして、ニャンパス、ニャンパス、かがみさんからいただきました、ニャンパス。あ、ちなみにこのニャンパスってなんかよく表現されて言われてますけど、実際に原作で言ったのは1回か2回じゃなかったっけ、確か。なんか星ヒューマの親父さんが、毎回チャブ台ぶっ返してるような、そんなイメージと一緒になるかもしれませんが。トリビアですが、アニメで有名なブランダースの犬に関する、無駄知識がある。日本と違ってヨーロッパでは、主人公が自立して、いい年齢、15歳なのに自立していない等の理由から、教育上、建築から好ましくないとして、ブランダースの犬は、ほとんど読まれていないそうです。ちなみにアメリカで出版されているフランダースの犬は、ネロとパトラッシュは正道で死亡せず最後はハッピーエンドを迎えるそうです。あ、そうなんだ。あ、フランダースの犬のネロって15歳だった。へぇ、これ以外、もっと若いのかな、もっと子供なのかなって。意図してのに自立してないっていうかね、まあ、最後はハッピーエンド、フランダースの犬ね、ネロとパトラッシュは最後ハッピーエンドになるらしいんですが、どうやってハッピーエンドになるんでしょうね。足長おじさんでも現れるんですかね。それは間違いなくやつさって方が来るんかもしれませんけどね。はい、というわけで、パンダに尻尾があることが、パンダに尻尾があること今知ったもんね、言っていらっしゃる方もいます。はい。まあ、へーへーですね。ちなみに、全く関係ない、個人的ドリビア、私の、副官なんですが、船の副官、今、オスマン武装艦隊って勝手に名前になってるんですが、これはですね、後悔してる時に後ろから見た人に NPC に見えるようにこの名前を付けてましたが、もともとこの今現在オスマン武装艦隊っていう、名前になってる副官なんですが、まあ、私が愛用するフランダースガレー、まあ、フランダースガレーにちなんで、一応ネロという名前でした。はい、今ではオスマン武装艦隊が、定着してしまいました。ですんで、そのガレアス2隻で航海している最中に、後ろからこうね、やってきたら NPC に見えるというね、その NPC ごっこを私一時期してたことがございまして、こんな感じになっております。はい。はい、では続きまして、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、どうもこんばんはっす。今回はトリビアということで、私の知る限りのことを書いていこうと思います。あまり、知られていないこととしては、フランスには西インド諸島に植民地、ほうほうほう、植民地があり、そこの子孫はアフリカ系移民が多く、アフリカ系フランス人として生まれて本国で暮らしているという人が多い、ほうほうほう。サッカーのフランス代表のアンリが有名な人として知られているそうです。はい。で、オランダの英語名であるネーデルランドは、ラテン語では低地とか、低所得者地域という意味があるので、オランダ人が使うことは、少ないこと。少ないこと。 ですね、独立を果たした時の一行、オレンジ県にちなんでオランダという国名になっています。ほうほうほう。ドイツの英語名ジャーマニーはゲルマン人という意味があり、ゲルマン人もたくさんの国にいることから、ドイツ人はジャーマニーではなく、ドイッツェランドを使用することが多いらしいですね。アラビアにおける名前、サダム・フセインという名前は日本でいう斉藤一郎、佐藤一郎ですね。佐藤は日本で一番多い名字で、220万世帯みたいな名前なので、実は該当者がいっぱいいて、アメリカが逮捕するまで非常に困難を極めたことだそうですね。サダム・フセインって方はいっぱいいたそうですね。へー。そしてですね、アメリカの潜水艦では習わしと栄誉を称え、パイロットなどを救助した場合、救助した人と同じ重さのアイスクリームが贈呈される。なんとなんと、逆にある意味嫌がらせですよね。何でしたっけ、パイロットを救出したと思ったら大量にアイスクリームが送られてきたみたいな、ね、そんなスレッドが立ちそうな気がします。はい。そしてですね、アメリカ海軍の指揮官で強権ことブルーハルゼーがアイスクリーム艦内における地球の際、球史の際、球史の列に階段の上位を理由に 横入りしようとしたところ、下士官に殴られ、指揮官なら艦のルールを守れと怒られ最後尾に並んだこと。へー。階段の上位じゃない、階級の上位、階級の上位だそうですね。艦内における球史の際、球史の列に、階級の上位を理由に横入りしようとしたところ、下士官に殴られ、指揮官なら艦のルールを守れと怒られ最後尾に並ばされたそうですね。はい。そしてですね、アメリカ陸軍の指揮官で、GHQ 総司令官だった、ダグラス・マッカーサーが平時に軍服のままカジノに入ろうとしたところ咎められ、軍人は軍服こそが兵装であり正装だと凄んだものの入れなかったそうです。まあ、ある日本の教科書のマッカーサーと昭和天皇の写真で、マッカーサーが軍服を着ているのは日本を見下しているのではなく戦争であるという考えから着用しているそうです。というのが思いつくトリビアだったりします。そうなんですよね、軍服って一応清掃らしいんですけど、まあさすがにね、軍人さんがカジノにいたらね、普通の一般人の方も若干警戒してしまうケースもありますからね。まあその辺でまとめられたのかもしれませんけどね。で、加賀美さんからの補足としまして、ユーロでは、なんだろう、フランダースの件に関する補足かな、ユーロでは騎士叙勲である最階級が一番下の騎士見習いになれるのが14歳からだったので、14歳から大人として認識されているため、フランダースの犬ネロは同情を得ないという理由があるそうです。ちなみに彼が最後を迎えたアントワープのノートルダム大聖堂には、ネロとパトラッシュ終焉の場所というプレートがその場所に埋められていますが、あまり関心はなく、そこで泣く人はほぼ日本人で、このプレート自体も日本からの問い合わせが多かったために教会側が作成し埋めていることです。この制度では普通に週末や伊沢制裁も行われているそうです。ちなみにネロとパトラッシュの銅像も教会の前にあり、日本人の観光スポットになっているそうです。へー。はい。続きまして、コッキョさんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんは。トリビアトリビアトレビアン。 目である。そんなわけで、リアル財宝鑑定スキルからの雑学を、オパール編。
ほうほうほう。
オパールとシリカゲル、スナック菓子とかの乾燥剤のあれは成分的には同じもんだったりする。ウェーン。まあでもあれですよね、そう言われればそのなんかダイヤモンドとかって炭素の塊ですからね。で、京セラでは人工オパールも作成しているが、かなり精巧だけども、人工のは夕食がどの方向からでも均一なので、その辺で見分けられる。そうですね。そういえば何でしたっけ、ダイヤモンドも、その、本物と、その、よく使われてるジルコニアですかね。偽物ではないか。まあ、ジルコニアなんかを見分けようと思ったら、なんかジルコニアの方は、光を当てるとなんか虹色に輝く。で、ダイヤモンドの方はほんまに、白いマンマーみたいな感じの、そんな見分け方を私はしてたりしてますけど、実際はどうなんでしょうかね。はい。いや、続きまして、エメラルド編。エメラルドはアクアマリンは、エメラルドとアクアマリンは、単なる色違いで同じ石だったりする。ちなみに、黄色から黄緑のもあるけど、それは、ヘリオドールと言われる。そうですね。へー、これもヘーだ。これすごいヘーだ。
へ
ー。で、エメラルドは綺麗に6等分の筋が入ったものがあり、これをラビッチェエメラルドという、ジェノバあたりの NPC、トラジェット夫人とは関係ない。ラビッチェエメラルド。まあ綺麗なんでしょうね。綺麗に6等分の筋が入ってるエメラルド。ラビッチエメラルドか、ラビッチエメラルドか。ラピーの方が、グーグル先生曰くラピーの方が正解かもしれないです。どっちが、トラピッチエメラルド、ラピッチエメラルド。まあ、どれも正解なんじゃないですかね。日本語の発音次第じゃないですか。で、続きまして、アメジスト編。あ、でもさっきのエメラルドなんですが、6等分に綺麗に入ってるやつは、すごいですね。真ん中から、ピシッと、6個に分かれてる感じがしてですね。へぇー。で、続きまして、アメジスト編。アメジストは、水晶に鉄分が混ざることで紫色になるそうです。水晶プラス鉄分で、紫色のアメジスト。ですね。冒険者がよく行く港町ベラクルスでも産出されてたりする淡く透き通った紫色で他の産地より特徴的だそうですね。はい、では続いて、サファイア編としまして、サファイアとルビーは同じ、コランダムという石なんだけど、そのコランダムの中で一定以上の赤みがあるものをルビーというそうです。それ以外のものは青いものは普通にサファイア、それ以外の黄色とかの色合いのものはカラーチェンジサファイアと呼ばれたりするそうです。まあ、ルビーイコールサファイア界のエリート、ルビーイコールサファイア界のエリートみたいなもんなんかねっていうことですね。はい、で、何でしたっけ、あとはその、ゲーム内のチャットルームで、出ました、来ました、とある新聞社が山本提督の写真を撮った時に、あれ、提督の指が曲がってて日本指になってると思い込んで修正したらしいんですが、その後海軍に怒鳴り込まれたらしいですね。はい。これは、 あ、あの、5本指に、2本指になってるっていう勘違いして5本指に修正したらしいですね。はい。これはでも、何でしたっけ？これはでも元々あれなんですかね。そうですね。日露戦争に参戦して、その、何でしたっけ、指を、失ってしまってたんですよね。はい。ですんで、まあ、それを、その、握り込んでると思って修正してしまったんでしょうね。はい。それは怒られるでしょうね。まあ、言うたら名誉の負傷なわけですからね。はい。はい、では続いて、ピントさんからいただきました。ありがとうございます。バンワー、どうもこんばんは。今日も楽しく聞きます。軽めのトビリアですね。ガムとチョコレートを食べると、ガムが溶ける。ほうほうほうほうほう。あ、これは溶けますよ、実際。油脂で溶けるらしく、ガムが紙についた場合はバターなので剥がしやすくなるそうです。小学校のカスタネットの正式名称は、ミハルスで、日本のミハルさんが考案したそうです。カスタネットって日本考案の楽器だったんですね。これは意外。へぇへぇへぇや。
へぇへぇ。
あ、でも、カスタネット自体は、スペインで発達した楽器だそうです。で、スペインで発達した、楽器なんですが、教育用のカスタネットですね。これは、持つところがゴムになってるんですよね。カスタネットともに混乱したミハルスの影響が受け、継がれていると、考えられているそうですね。はい。カスタネットを、まあ、簡略化してですね、幼児にも演奏しやすいように日本で考案改良された楽器だそうですね。教育用カスタネットが広く採用されるまでは小学校の教育用カスタネットとまたミハルスはまた別物らしいですね。教育用カスタネットでその赤と青のやつが結構イメージあると思うんですけどですね。まあ実際のそのカスタネットは結構その何でしたっけ、ゴムじゃないんで手で持っておかないと音出ないんです。確かですね。はい。では続きまして、西ローランドゴリラの学名はゴリラゴリラゴリラ。どんだけゴリラやねんって話ですよね。ペロペロキャンディーのことを、米国ではロリポップっていう。ロリコンとは関係ありません。なんか、ロリポップって聞くと心が踊りますよね。なんかこっちゃって話ですけど。はい、そして、安西先生のカーネルおじさんは同園の親戚らしい。これは嘘です。はい、カエルも頑張れば逆立ちできるらしい。これカエルの逆立ちって可能なんですかね。まあでもカエルの逆立ちといえばカエル通りですね。それが思い浮かびますけどね。はい。そしてですね、何でしたっけ？ゲーム内にある、豆知識ですね。坂井三郎が戦時中ある基地で釣った魚を揚げ物にして振る舞ったところ、翌日食った全員が下痢、魚に当たったかと思っていたら、揚げた油が飛行機のエンジンオイルと間違えていたことが判明。これはひどいですね。 はい、こんな感じですね。今日は豆知識大量にありましたが、まだまだありますかね。更新してみたいと思います。続きまして、ステージテルムさんからいただきました。ありがとうございます。大帝のクエを5フレンダーで自力クリアしたもののレベルが到達しておらず、海域戦闘でレベル上げを図っていたら海軍少将に赴任される運びになったジェルミンです。こんばんは。おお、少々ですか。ついに少々ですか。ちなみに私は、総司令官です。どや総司令官どや。雑学と言いますと、まあいろいろありますが、おからは裁判で、産業廃棄物にされたそうです。へーへーへーへーへー。その昔、あ、まあ、おからは参拝らしいですね。おからってあれですよね、確か。なんだったっけ、味噌の、味噌じゃない。なんでしたっけ。豆腐の絞りかすみたいなやつですよね。これはどうやら参拝らしいです。はい、その昔、大阪府警のある警察部は身内の不祥事を隠蔽するために署長指示のもと一般市民に濡れ衣を着せて犯人に仕立て上げようとしたことがある。警察官寝坊事件だそうですね。一般的な他の5人逮捕冤罪事案、犯人ではないものを犯人であるという誤認に基づいて調査起訴等を行うことから始まり、その過程で証拠がでっち上げられる。この事件、当局は真犯人が誰であるかを十分に認識した上で、そうでない無実の人物を故意に犯人とし、犯人そのものをでっち上げた。しかしですね、その努力の甲斐もなくそれらが露見した、事件を耳にした読売新聞の記者によってすっぱ抜かれたそうです。でもこんなんありそうな気もするんですけどね、怖いですよね。誤認逮捕なんかされようものなら、ね、別件逮捕とかも、ちょっといろいろありそうな気もしますからね。怖っ。はい、では続いて、第一次中東戦争時、駐留していたイギリス軍の戦車兵が、ユダヤ人美女に、誘惑されてレストランでお酒を飲んでるうちに、ほったらかしになっていた戦車をユダヤ人武装組織に強奪されたことがある。なんだこれ。誰か戦車見張っとけよって話ですよね。はい。ソ連の、スパイ、アールイド・ブリュイケルは、1976年、ナポリ近くの NATO 基地に潜入し、極秘文書を盗み出したが、自分の身分証明書が入ったカバンをその場に忘れ去るという離れ技をやって、離れ技をやってめでたくタイプがあったそうです。綺麗。ソ連崩壊後の話なんですが、日本側のある元外交官曰く、ソ連大使館である職員と東京で飲む機会があったが、頻繁に用を出しに行っていた。あれは録音テープか何かを入れ替えに行っていたに違いない。当の、ソ連大使館職員は、職員こと実は元、KGB エージェント曰く、あれはただただ、こよなく愛する札幌ビールのせいだった。日本に再入国が許されるならもう一度飲みたい。そうですね。とにかく、要するに札幌ビールを飲みすぎて、トイレが近かっただけですね。じゃあ続きまして、シーラカンスといえば30年ほど前に、冷凍標本を日本に持ち込んで研究のために解剖する企画があったそうですが、海洋生物学者である昭和天皇がこの件にものすごく興味を示されたそうで、そして昭和天皇だったまたっての希望で天皇陛下直々の立ち会いのもと、御前会議ならぬシーラカンスの御前解剖が行われたとか。昭和天皇が若かりしてる頃、銀座の猿キャバレーに随分と入れ込んだことがあった。連日のように従事たちを従えて、開店から閉店まで貸し切りにしてどんちゃん騒ぎをしていたのだが、ある晩のこと、店に口調は丁寧だが気が強そうな女性から、あの方をお願いします、と 電話かかってきたの、来たのだが、どこの誰かは全く名乗らない。ここの店のママは困ってしまい、侍従の中で一番こわもての侍従武官に電話を取り継いだところ、侍従武官は顔面蒼白になり、陛下に何事か見打ちすると陛下も急変し、身なりを整えるとそそくさと店から去ってしまった。後日、感情の清算をしに店を訪れた宮内庁の者によると、電話をかけてきたのは、他ならぬ、他ならぬ、光順皇后ですね、であると明かした。その後陛下の夜遊びはピシャリとやんだそうだそうですね。へー、これもへーへーですね。要するに
へーへー、
お遊びしてたらね、お遊びしてたらその奥さんから、正妻の奥さんから電話かかってきたらしいですね。これは、うん、ちょっとあれですよね、ちょっと怖いですよね。はい、というわけでですね、こんなもんですね。本日のお題のコーナーでした。いろいろと豆知識が増えましたね。エンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はいろいろと豆知識が増えましたが、豆知識が増えたんですが、勝手に流行語大賞は増えませんでした。というわけでですね、今日はもうすでに0時を回ってますので、この辺でサクッと終了したいと思います。本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあね、チラッとだけボーナストラックやるかもしれませんが、まあそんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう0時回ってますんで、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒がお送りいたしました。来週がひょっとしたら今年最後の放送になるかもしれませんが、また聞いてください。はい、というわけでまた来週、ちょっと勢い任せで来ましたが、はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう2回目だな。また来週聞いてください。 See you next time! おやすみなさい。